皆様おはようございます。おかげさまでこうして1月の13日朝を共々にお迎えでき、こうして今日は月例祭に合わせてご記念をお使いでき、誠にありがたいことと存じます。ちょうど昨日は各地で成人式などが行われている様子がニュースに流れてまして、私もその時ハッと気づかされたんですが、ちょうど今年は阪神・淡路大震災から20年のお年柄でもありまして、神戸市のその成人式の様子が流れておりました。まあ、テレビの取材の仕方もそうだったのかもしれませんが、いわゆるイメージしてる成人式と様子が違いましてですね、こう真剣さといいますかね、そういうものが伝わってくる様子がね伺えたんですね。特に取材されていたある女性の方は、まさに震災のその年に生まれてですね、ちょうどそのお母さんが19歳で、神戸市のどこだったかはちょっと詳しく分かりませんけども、まあ、被災地ですね、で成人式を使えられたその2日後に、まあ、震災が起こって亡くなっておられるんですね。まあ、そうした中その方が命を授かってまして、おじいちゃんばあちゃんが育てられたわけですね。そしてあれから20年経って、昨日成人式を迎えておられるという様子が流れておりましてね、まあ、これまでの生い立ちは、そこでは現れていなかったんですけどね、いろいろ想像しますとものすごいご苦労があられたろうなと思うんですよね。しかし、元気にお友達とお話をしたりしている様子が出てましてね、とてもこう心にこう突き刺さるようなものがあったんですね。大変辛い悲しいことがあったはずなんですけども、そこをこう通らせていただく中でね、元気に人一倍こう何か大きな力をいただいているようなものを感じたわけですね。神戸市の方々は全体的にそういう雰囲気をお持ちでしたね。その式の様子もね、なんかそういうことがあるかなと思うんですよね。別に私たちは難儀をしたいわけではないですけども、どうしてもそういうことがいろいろ起こってくる、そこをこうね、いただいていく中でですね、より一層この物事がやっぱり、こういろんなことが一つ一つありがたくなってくるんですよね。東北に行かせていただいてもそれを感じるわけですね。だから、まあ、私たち、皆さんの子供さんたち、お孫さんたちと一緒に行かせていただいて、いい貴重な経験させていただいていますけど、そういうことをよく感じるわけですね。話は変わりますが、その心の宮のホームページを開設して以降、いろいろな方から電話やメールで相談をいただいてまして、先日は東京からお参りの方もおられました。ちょっと県外の方でしたけどね、一生懸命生きておられる中で子供さん娘さんのことで悩んでおられて、ちょっと詳しくは申し上げられないですけども、もう神様におすがりするしかない状況に、なっておられるわけですね。お話をずっと聞かせていただきながらそういう中でもとても私もこう辛くなってこう涙が出てきたんですね。その状況を想像しますとしかし一方でありがたいことを見つけることができたんです。だからこのことはありがたいですよねというのを最後に申し上げましたね。他もそうなんですね。結局ありがとうございますということが消えてしまってるんですね。それはいろんな理由があると思います。ありがとうございます当たり前になってるからありがとうがなくなってる場合もあればですね、なんかこうお互い信じる心がなくなってしまって とてもありがとうと言えない状況であったりとかね、もう裏切ったり裏切られたりとかね、腹の立つことをいっぱいされたりとかね、被害に受けたりするとありがとうととても言えないですよね。しかしこうしっかりこうね、聞かせていただくとですね、必ずそのね、その人その人にねとってのありがとうが見つかってくるんですね。一緒に探すことができるんですね。それが、まあ、私たち取り次ぎ者のね役目でもあるのかなと思いつつあるわけですね。ですからよくよく聞かせていただくとですね、お礼を申すこと申せることというのがね、見つかってくるわけですね。おそらくですけども、私はその、ね、そういう立場になったことはないのでわからないですけども、神戸の方々も東北の方々もね、そのありがとうをねやっぱり、見つけざるを得ないでしょうね。そういうところを通らせていただく中でね、もしくはそのありがたく感じられることがねいっぱい増えてくるわけですね。だから ああやってね、人と人とがこう助け合う働きがねやっぱりいっぱい生まれてくるんだろうなというふうに思うんですね。逆に、当たり前のことが増えてくるとですね、ありがとうと言えることがこう減ってしまうわけですね。だから私たちもね、今年こういう祈願誌を作らせていただいて願いを立てさせていただいてますからね、この戦後の70年の歩みが決してこうね当たり前ではなくて、親様やご先祖様たちがね、辛いところを一生懸命ね、生き抜いてくださっていることをしっかりこうね、私たちなりにですよ、知らないなりにいただいていく、そういう中でですね、神様ありがとう、すべてにありがとうの心がね一層こうね磨かれてくるんじゃないかなとこう思わせていただくんですね。まあそういう中で、周りの方々ね、それから私たち自身にありがとうがこう増えていってですね、それがまたおかげの実感ということにねつながっていくんだろうと私は思わせていただいているんですね。ぜひ、ともどもにこの祈願誌を一緒にですね今年いただかせていただきながらですね、それはすなわちですね、戦後の歩みにお礼を申すということは神様とのつながりをねいただき直すことであり、私たちの親様ご先祖様の働きにねお礼を申すことは元とねつながっていくということであると思うんですね。現代社会はそれがこう薄れてしまっていることによってね、疑いの心が広がっている、信用できないですね、信じる心がなくなってしまいつつあるわけですね。それから当たり前になりつつあるわけですね。そういうところを見直しつつですね、私たち自身がしっかりとね、そこのところをいただいていく、ありがとうございますという心にならせていただける、ね、藤子にならせていただけるようにですね、おかげを交換していただきたいなというふうに願っているところです。私はまだまだ、ね、当たり前のことが多いんですね。だから甘えっぱなしです、正直ですね。それではいけないですね。まあ、繰り返しになりますが、今年の祈願誌にはそういうところもね、込めさせていただいておりましてね、それが結局ですね、私たち自身の心の安定につながり、ね、周りの人との関係が穏やかになり、そして人を信じることができ、ね、当たり前ではないところをね、ありがたく生きていく。だからこそ人と人とが祈り合い、助け合っていく。そういう中で世界の平和ということにね、繋がっていく。まあ、元日祭の時に徳尾先生がね、お話ししてくださっていたように、本当に世界の平和につながっていくようにですね、私たち自身がしっかりと取り組ませていただきたいというふうに思っております。ご清聴いただきましてありがとうございます。